京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
第2期京都医療福祉ラジオの時間です。お送りするのは訪問看護師をしています鎌田智弘です。本日は政策委員長の大谷先生にお越しいただいています。こんにちは先生。
こんにちは、京都医療福祉ラジオのパーソナリティの内科医師の大谷春雄です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年ね、はい、平成22年度に引き続いて、はい、平成23年度もね京都医療福祉ラジオの政策委員長をね引き受けさせていただくことになりました。
あ、よろしくお願いします。はい、ということはですね、今回この京都医療福祉ラジオは第2期ということで、
そうですね、はい、だから今年もですね、はい、独立行政法人福祉医療機構さんからね助成金がいただけたと、受けることができたと。
あ、よかったですね。
そうですね。でこれはですね、どういう解釈をするかというとね、
はい、
昨年はもうよう頑張ったと、
ね、頑張りましたね、
京都医療福祉ラジオとしてねその使命を果たしたと、
はい、
ね、それをさらにね今年は発展させて、はい、継続させなさいという評価を受けたという考えをしてますので、
なるほど、
一緒にね頑張ってやっていきましょうか。
頑張ってやっていきましょう、
ね、どうしてもねそう頑張るってお二人が頑張ってわかるのでね皆さん多くの方々のね、はい、ご協力をいただきながら参加をいただきながらやっていこうと、よろしくお願いいたします。
そうですね、
ということですね。
はい、リスナーの声とかね大事ですからね。
そうですね、うん、で初めにね、まあ、昨年の重要面っていうのがありましてね、
はい、
昨年はね FM ラジオ放送による地域福祉情報発信ということで、いろんなね情報発信させていただいたと、
うん、
でまあ、今年のテーマというか陣容名がですね、はい、ラジオ放送とネットによる高齢者支援、ちょっとなんか重い感じがしますけど ね、 ねこれを目指してこの陣容、はいはい、名に、を目指してね頑張っていきましょうかということになりますね。
なるほどね。まあ高齢者支援ということでね、
そうですね、
その辺がこう高齢者の方に
スポーツ
当てでやっていくということですね。
そうですね、まあ、だから2期目ということはね、1期と2期とどこが違うのやろうという、
はい、
まあ、皆さん方もね思われると思うんで、ちょっとその辺の話をね、
あ、そうですか、
今日1回目しましょうか。
あ、ぜひお願いします、ね、はい、
だ番組の方針というのがありますよね、
はい、
だ第1期目の時も僕お話しさせてもらったと思うんですけどね、
はい、
まあ、第1期目の時に基本方針、
はい、
今鎌田さんおっしゃったようにね、
はい、
お年寄りやとかね、
うん、
障害のある方々に元気になってもらう、
うん、
でそういう番組を目指す、
はい、
それはもう大きな柱です。
そうです ね、 ね、
で、まあ、もう一つはですね、人生の後半、まあ、そういう方はどうしても人生の後半にね、うん、おられますんで、うん、人生の後半のライフステージに スポットを当てると。なぜ人生の後半かという話も前期、一期の時もねさせてもらったと思うんですけど、どうしてもね、人生の後半っていうのはね家族、それから地域の人の支えが必要になる時期ですね、
はいはいはいはい、
健康に関してもね、いろんなことに関しても、うん、人の絆というかね支えが必要になると、うん、でそういう絆づくりに京都医療福祉ラジオがお手伝いさせてもらうと、
なるほど、ね、
いうことですよね、うん、ですからその辺は変わりがないと、
はい、
でもう一つ大きな変わりないところはリスナーとの双方向性を目指す。
なるほどね、はい、
先ほどもね言いましたように僕らだけが頑張ってもどうしようもない、ね双方向性、双方向性というのは僕らも問題を投げかけて、はい、でまたそれに答えてもらうような形でね、う
ん、なるほど、
参加してもらう、
はいはいはい、
ご意見をいただく、
なるほど、
感想をいただくというようなことをね、うん、していきたいということですね。
これね先生ね、今チャンスかもしれないですよ。テレビがね地デジになったじゃないですか。僕訪問看護でいろんな高齢者の、ね、方のお宅もあるんですけど、はい、地デジ難民というかね自ら難民になってるね、
はい、
もうラジオでいいんやっていう方結構いるんですよ。
あ、そうですか。
はい、だからラジオを主導して生活の中に取り込んでる高齢者って結構いるような気するんですよね。
意外とね、
うん、
それから、まあ、今年ね今日してその大震災があったと、
うん、
やっぱり力発揮したのがラジオってね言われてますからね、はいはいはい、やっぱりラジオっていうのは非常に、うん、活躍する場面がこれからもねますます増えてくると思うんです
よ、
ね、はいはいはい、でいつも言わはるんだけど何かしながらも聞けるしね。
あ、そうですね、
テレビだともうじっとしてないとあかんからね。
そうなんですよね。
そういう良さがあるんで、まあ、そういうところもね最大限引き出しながら
な、
まあ、番組作りをしていこうという考えですね、うん、
なるほどね。
まあ、それからですね、まあ、大きな方針は今言ったように3つの柱みたいなものがあって、はい、まあ、変わりがないと、
はい、
でそうするとそれぞれコーナーがありましたよね。いろんなコーナー、ね、
ありましたね、いろんなコーナーやりました ね、 ね、
でそのコーナーで継続するものと、
はい、
でまた新しくね、 企画するものとあると思うんですね、うん、はいはいはい、まあ、今日はその今までと継続していくコーラについて、
あ、そうですね、
振り返りながらというかね、思い出しながらというか、はいはい、さらに発展させるためにはどうしたらいいかというようなことでお話をね、させてもらいたいと思うんですが、
はい、よろしくお願いします。
まずメインにやってたのは鎌田さんとね、いつもお話しさせてもらってたね、元気が出る医療と、
はい、
でその医療の量がちょっと良いという字がいてね、
そうなんですよ、
鎌田さんが叱られた、
いやいやいや
字間違ってるの違うからお野菜で字知らんのちゃうかっていうね、
あの医療の量って普通はね、療養するの量なんですけども、そうそうそうそう、これがあの良いっていうね、そうそうそうそう、医療と、う
ん、なんでそんなあの量を使うんやっていう話をね、
そうですね、
もし詳しくあの思い出したい方はインターネットでね、
そうですね、
見てもらったらまた聞けると思います、
はい、
でまあ、簡単に言うとね、どういうことかというと、病気があっても、ね、障害があっても元気に生き生きとね、うん、生きていただくと、そういうヒントを探ろうという観点から、
ね、
うん、私大家と鎌田さんが、まあ、どっちかというと理論じゃなくて経験ですよね理論弱いからね、
そうそう、弱いです
ね、理論、経験と、まあ、独断ですよね、偏見もあるかもしれないけどね、まあ、そういうところからね、意外とね、でもそういうお話でね、
うん、
僕はあのいろんな人に話すると、ね、受けてるんですよ。
あ、
なぜかというとね、実際的やと、
うん、
ね、実際的で日常の生活の中で役に立つと、
うん、
そういうお話聞くと、ね、もうなんか病気があったらすぐなんか検査してね、薬もらってなんかせなあかんっていうのは、まあ、テレビ番組もその多いでしょ。ところがね、そんな少々あってもね、寿命に関係しないこと気にせんでええよ、もっと楽しくね、生き生きとね、生きていった方がええよっていうような考えでお話しするとね、そりゃそうやという方おられるんですよ。ね、もう今更病気がどうのこうのええわと、ね、あと残り楽しくね、元気に生きたいという方がね、おられるんでね、結構ね、ウケがいいんです
よ。いいですね。
うん。うん、まあ、そういう意味でね、元気が出るよ。これはまあ、継続してやっていきたいと。で、鎌田さんも、なんかテーマを出していただいて、
ね、そうですね、
私もなんかテーマを出して、うん、で、うん、オントピックスにいろいろお話をしていくという、ね、ことをしていきたい、それが一つですね。
そうですね、この医療、元気が出る医療が、あのこう辞書を引いた時にね、こう
出てくる、
ね、出てくるようなね、
多分ね、
間違いじゃないから、
ゴチで出てくると思います
そこまでいけたらいいですよね。そ
う
そ
う、将来私のパソコンはこれ出てくるんですよ。
ああ、そうですか。
登録してあるから。
ああ、そうか、僕のパソコンはピッテンが出ないかもしれない。
逆にね、本当の医療って書くときに、ね、間違って入ってるからね、ちょっと具合悪いんですけど、まあ、そういうことがありますね。
なるほどね。
それから2つ目ですね。はい、2つ目は、介護福祉情報ボックスというのがありましたですね。
はいはい。
あれはね、鎌田さんなんか非常に精力的に動いてもらったと思うんですけど、はい、介護施設行ってね、
いろんなとこ行ってインタビューしてきました ね、
すごかったですね、うん、あの僕もラジオ聞かせてもらってるんだけど、
うん、
あれはなかなか生の声があって ね、
そうですね、
非常に良かったですね。
そこで働くスタッフの方の声を拾ったりとか、あの施設でやったら入所している方の声を拾ってきたりとかね、
あれはね、何が違うかと、まあ、生きたパンフレットみたいなもんでね、うん、パンフレットってまあ見るとね、写真も綺麗やし、書いてあることもいいことが書いてある、生の現場の声をね、聞くっていうのは非常にね、いいことやと思うんですね、うん、それから、まあ、もちろん今あの言いましたように施設の紹介、それからそこで働いてる人ね、うん、そこで働いてる職員、専門職の職員の人の声が入ってきましたよね。だから苦労もあるし、ね、抱負もあるし、ね、やりがいもいろんな話があって、ああいうのはね、なかなかね、聞く場がないと思うんですよ。
ああ、そうですね、うん。なかなかないかもしれないですね。
一般社ないですよ、うん。一般社特にないと思います。
うん、
で、鎌田さんも僕らもね、実際現場行ってるから、聞くことがあってもね、一般社はね、そういう現場の人の声を聞くことないと思うんでね、うん、あれは僕は非常に大変やったと思いますけどね、うん、いい企画やと思いますね。
そうですね。
まあそういうのは残したいと。
はい、
で、まあそれを日々の生活に役立ててもらいたいと。うん、だからあれはね、実際、例えば違う施設の話聞いてもね、自分のところの地理的には遠いところで利用できないと、でもこういう施設もあるんやと、比較対象というかね、そういう時に使えるからね、
あ、なるほど、
私の行こうとしているところとちょっと違うじゃないかと、ね、いうような比較、ね、できるから、そういう情報としては大事だと思いますね。それからもう一つがあったのが E ボイス、
はい、
ね、E は、ね、良いという意味ね、それから良いという、はい、それから経験体験、
うん、
それから医療の E ね、いろいろ含めた E、まあ、アルファベット E ですけどね、
うん、
A、ボイス声ですよね、いい声を集めようと。でそれは、介護福祉ボランティア、ね、そういうところで活動されているいろんな、ね、いいお話が地元にいっぱいあると、
はい、
それを拾い集めてこようと言うてやったやつがこれですね。
去年実際にあったっていうのは何ありましたかね先生。
去年はね、僕が一番印象に残っているのはやっぱりね、はい、自宅で看取りをされたね、
うん、
学生さんのお父さんを見たという体験、はい、それから90いくつのね、はい、おばあちゃんがことをね弾いたと。
そう
ね、もう学部も何もないんですよ、なんでかって体が覚えてるんですよね。
あ、
でそれを自分がすることで元気になる、で周りの人がね、あの93のおばあちゃんあんなことできるんや言うてまた元気になる、う そういうね元気になるため の、 お声をね集めてくると。鎌田さんなんか印象残ってるのあります？
そうですね、僕はそのやっぱことが印象残ってて、それをまたねラジオで流してあげるとまた本人さんも元気になるっていうね。
あれね CD ロムに焼いてあげたんですよ。
あ、はいはい。
でね、本人はもう一つねお年やから分かってなかったんで、家族やろう
か、ご家族ね。
そうだから、お孫さんっていうかひ孫なのかな方がね、うん、インターネットでおばあちゃんの写真を写ってると、うん、ことも聞けた、うん、あれ良かったですね。
ああなるほど、ね、周りも元気
だ。そう、うん、そういうねことで非常に良かった。だから今年もねそういういろんな話をね、
うん、
前もあったその障害者の人の手記とかね、ああいうのも集めてくるとかね、うん、いうこと非常に面白いと思うんで、うん、まあこれも今ずっとお話しさせてもらうとね、やっぱり皆さん方聞いてる方の参加がないとあかんですよね。
あ、そうですね。で
僕らは一方通行でね、うん、いやじゃなくてむしろ参加してもらう、参加してもらうと参加することの喜びがあったりね、うん、僕らも勉強になるし、
そうですね、
ね、そういう方向性で第一期目に続いて、させていただきたいコーナーっていうのはそういうことですね。
なるほど、
ね。まあ、全体的には前期というか第一期目 の、 企画というのは、まあ、初めてやから、
うん
ね、慣れないところもあって、
まあ、ありますから ね、
どう
ね、
どうなるかというのがあったけど、
はいはいはい、
意外とうまいこといったような気がしますね。
どうですか？そらうまいこといきましたよ、
ね、
うん、だからこの継続してない中にも下地となったアンケートを取ったりとかね、
あれ大変だけどね、うん、あれも良かったですね。
良かったですね、高齢者介護に対するアンケートを、何かのイベントの時でしたね。そうそうそう、福祉関係のイベント会場で撮ったんですよね、
う
ん、
あれはねやっぱり今の社会情勢を、ね、反映しているというかね、うんうん、やっぱりどうしてもね僕らのこのラジオのね、
はい、
人生の後半にスポットを当てるというのはやっぱり介護の問題から
ね、ありますあります。
本人さんの、ね、寿命だけだとね医療で世界で終わるんですよ、
うん、
だからそれだけじゃなくてね介護ね、介護っていうのは本人もされる本人もそうだけどする方もそうだと、
うん
ね、そうするといろんなところに波及してくる、ね、そこを皆さんで力を支えながら人の助けを、ね、借りながらやっていこうというのでね、ちょっとでも、まあ、そのお役に立てたらいいなということです ね、
ですね、
まあ、そういう意味ではね、うん、結構点数高いと思うんですよ僕
自分で言うのも同じですけど、
うん、いや自分で言わないと誰も言ってくれない
そうですか、
ね、そうするとねやっぱりね助成金がいただけたっていうのはそれは証明してる。
ああそうですよね、
うん、そうやなかったらなかなかね無駄なお金ということになりますからね、うん、非常にありがたいなと思っていますね。
そうですね、
まあ今日はですね、平成22年度と23年度の京都医療福祉ラジオの変わらないところ、うんね、変わらない基本的な方針ね、それからコンテンツとしてのコーナーですね、うん、そういうものは今後も発展続けていこうというお話をね、うん、させてもらったと思うんですけど、今度ね次回は、
はい、
今年ちょっとなんか変わったことしよう。
そりゃそうです、
ね、それ変わったことって面白いじゃないんですよ、はい、ちゃんとねラジオ放送とネットによる高齢者支援というテーマがあるんですから、それにのっとって、ね、はい、新しいことを考えていこうと。
そうです、
ね、なんか思いつくありますか？いやいや、
インターネットですからね、やっぱりラジオをインターネットで聞くとかね、
そうそうそう、
ラジオだったら音だけやけどそれにプラスアルファで画像なんかも出たりとかっていう、なんか
そうですね、
うん、
まあ、そう次回はね、今年から始まる新しいコーナーについて大まかにねまたお話をさせてもらいたいということですね。
わかりました。先生じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また頑張っていきましょう、ね、
頑張りましょう、
はい、
頑張るしかないです